リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第76回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨです。
はい、第76回でございます。もう気づいた頃には桜も散り終わり、いやー、コマシーさん、だいぶ間が空きましたね。
僕はもういつ以来の出演かも覚えてないです。
あー、もう半年とかそういうスパンか、もっと前か。
そうですね、もはやポッドキャスターと名乗るべきではないような気がしますね。
いや、大丈夫大丈夫、あのケイタロウさんがいるんで。
あ、いらっしゃいましたね、そんな方もね。
あ、そんな方も過去の人にしないで。いや、ケイタロウさん、あの前回、まあ、小町さんもですけどメールもねいただいて、
そうですね、
で今回テーマとしては非常にケイタロウさんに出てほしい回だったんですけど、
はい、う
ん、まあ、そうじゃない人が出ちゃってるんで、
じゃない方の2人が、
さらにじゃない方の中のさらにじゃない方の2人が、
そうそうそう、テーマにそぐわない2人が来ました、
は
い、
そうですね。小町さん、なんかこの半年間で何か変化はありましたか？
変化と言いますと、何か新しいものを買ったとか、はい、そういうことですか？
ああ、買ったもそうですし、なんかポッドキャスターとして変化があれば。
ポッドキャスターとのしての変化ですか？もう対価しかないんですよ、対価。
対価ね、全然喋ってないから、ね、
全然喋ってないから、今日多分相当喋れない自信はあります。
そうなんですよ、僕もう全然今あの小町さん乗ってこないんで、僕ヒヤヒヤしてますけど。
もう勘が鈍りまくってますからね、もうね。
そうですね、非常に心配ですが、もう進めてまいりたいと思います、うん、
はい。
今回76回なんですけども、まあ私トマト屋、今回の2018年の春に出ました iPad、まあ、2018でいいのかな、はい、iPad の第6世代のモデルを購入しまして、
うんうん、
もう僕自体これ iPad 実はですね、初代ぶりですね。
あら、まあそんなに。
一番最初の iPad をなぜかあれ気づけば4台買ってたんですけど。
そうですね。
マジで。そんなに好きだったの？
いや、なんかいろいろ、結局僕、なんか誰かの代理購入って言い方が適切かどうか分かんないですけど。
転売屋。
いや、転売屋じゃないです。
違う。
これ番組でこの話ってしてないんだけど、全く記憶にないんですけども、なんか頼まれごとで、ついでについでにみたいな感じで、あっちでも買えて、こっちに行ったらなんかたまたま買えたんでみたいな感じで。
あ、俺でもさ、トマト屋さんに初めて会ったのって、あなたが iPad で徹夜で並んでた銀座じゃない？
あ、そうでしたっけ？銀座で。
そうそうそうそうそうそう。会いに行ったんだよね、会いたいと思って。
あー、そんな時代から、
そうです、
もう早何年も過ぎ、その間一切 iPad は買うことなく進んでたんですけども、今回なんかで、ね、何をちまよったか、なんかね、
あれ教育機関関係者かなんかですか、あなたは。
あ、そう、なんかそういう誤解を招きそうですけども、なぜかアップルの教育者向けのイベントを結構リアルタイムで追いかけてまして、
うん、あ、マジで。
アップルの公式のストリーミングの動画再生とかはなかったんですけども。
あ、そうなんですね。
例年通りといいますか、まあ、エンガジェットとかがこうリアルタイムのね、チャット的な感じでどんどん更新をしてきましたので、うんうん、そちらを見ておりましたというところなんですが、素晴らしい、僕としては非常に興味深い内容で、
うん、
iPad 2018年版第6世代は、うん、まあ、2017と比較していくと、なんとこれ素晴らしいことに、サイズはほぼ一緒っていうか完全に一緒かな。
まずさ、でもさ、初代しか持ってない俺らもさ、17って言われてもあんま分からんぞ。
そう、いやでもね、17だから17も触ったことがあったけど、
はいはいはい、
いきなり18じゃん、
うん、
もう買った瞬間大感動したよね。もうその発表会もすごいと思ったけど、
うん、
実際手元に来たらなんでこんな画面が綺麗なんだろうっていう。
ああ、なるほどね、はいはい、
うん、まあ大勢の人はもうレティナが出た段階でもう体感してることですけど、
はいはい、
あともう iPad にカメラついてるとかね。
確かに初代はついてないね、うん、
初代と比べて
ついてないでしょ。
くっついてない、ついてない、うちのは。
そう、あとiOS が11になってるとかね。
ああ、古いまんまだよ、4とか5だよ、はい、きっと。
初代は5ぐらい打ち切りになってるのかな。
そうだね、
はい、なのでもうアプリもほとんど入れられないんですよ、ね、
動かないね、昔のまんまだよ。
この前僕初代久々にそれで引っ張り出してみて、なんか使えないかなと思って、
うんうんうん、
久々に引っ張り出してみたんですけども、やっぱバッテリーが結構へたってるみたいで。
あ、バッテリーへたってないよ、うち。
あ、本当ですか。
1週間ぐらい持つよ。
あ、そのなんかもうその以前の問題で、
うん、
ほぼゼロの状態でずっと何年間か放置だったんで。
ああ、それか。
充電がそもそもされなくて、
あらあら。
でもう部屋中引っ かき回して、あの、純正の30ピンのケーブル。
はいはいはい。
はい。
30ピンのケーブルって久々に言ったな。
ドックケーブルですね。
ドックケーブルって久々に聞いたな、自分でも。
うん、
ドックケーブルを、純正品ならいけるだろうって探して、
うん、
で、繋いだんですけど、やっぱ全然反応しないんですよね。
あ
で、まあ、ブログとかいろんなの読み漁り読み漁り、
うん、
で、もうこれ全く信憑性がないし、自己責任の範囲なんですけど、
うん、
なんかそのバッテリーにちょっとした刺激を与えてやると、こう今あくまで休眠状態なだけだから、
うん、
きっかけを与えれば、また充電しだすようになると、
うん
で。中のセルは死んでなくて、あくまでその側というか、なんか休眠って扱いになってるだけだからっていうのを見て、
うん、
でそこにあった対処方法が、
うん、
こうドックケーブルをこう電源につないだままで、
うん
コンセント繋いだままで、
うん、
iPad に抜いたり刺したりを繰り返すっていう、ショック療法的に。
はいはいはい。
電気が通る通らない、通る通らないをなんか何回もバチバチバチっと、そうそう繰り返すっていうのがあって、
はいはいはい、
本当かよと思いながら何回かやってたら本当に治っちゃったんですよ。
う
ん、
すごいね。
なんか最初はやっぱり繋ぎっぱなしで1時間ぐらい放置しろとか、
うんうん、
そういう方法も書いてあって、
うんうん、
それもやっぱり一晩中放置したりとかしたんですけど、
うんうん、
やっぱそれもダメで、
うんうん、
でその後やったので、もしかしたらその放置したのが効いてたのか、
うん、
何が効いてたのかちょっと切り分けは難しいんですけど、最終的にその30ピンを刺す、いきなり抜く、刺す、いきなり抜くを何回か繰り返したら充電ができるようになりまして。まあ別になったところで使い道があるわけでもなく
、はい、
だってサファリすら動かないんですよ、もうもはや。だって昔普通に見れてましたよね、初代買った時はサファリとか、まあ
ね、きっとね、普通のサイトって言ってもさ、それまでに JavaScript がすごく進化したんだよ、うん、JavaScript っていうのはさ、見る側の負荷がすごいかかるんだよ。でブラウザのバージョンアップがされてないと、一生懸命古いアーキテクチャで今の JavaScript を読もうとするわけだ、
うんうんうん、
そうすると効率が悪くって重たくなるんだな。
うん、なんかせちがらいですね、うん、ブラウザぐらい動いてくれよと思いましたが、ちょっとそれもかなわず、ちなみにヨヨさんは iPad 歴はどんな感じですか？
う
ん、
iPad 歴はね、最初ちょこちょこっと伝っただけで、うん、去年死んだ親父が入院した時にゲームやるのに渡してて、
うん、
親父が亡くなった後引き上げてきたんだけど、もう完全に親父の遺品だね。
何のアプリを使ってたんですか？
あれだよ。シラス探しとかさ。
シラス探し？
シラスを避けるゲーム。中にね、エビとかカニとか出てくんだよ。シラスがいっぱい。
なるほどね。
とか、あとは YouTube 見たりとか、ぐらいかな。うんうんうん、あと、麻雀とかさ。
うん、ああ、なるほどね。
そうそう、トランプゲームとか。ぐらいじゃないでしょ
うか。ヨヨさんはもう初代を買って、その後は一切買ってない。僕と同じ境遇ということですね。そうですね。はい、じゃあ、コマシーさんは iPad 遍歴的には？
これ、話広がんねえぞ。大丈夫か？
いや、いいよ。とりあえず自分の話だけしてくれよ。あとはどうにかするよ。
そりゃそうだよな。そうだよな。
もう俺も自分に自身に対してもそうだけど、もうあんま期待してないよ、もうこのメンバーに。
ね、このメンバーには期待しない方がいいね。僕も初代ですね、はい、まず1台は。で、あとはもう1台は iPad mini の初代。
うんうん。
iPad の初代に関しては、まだ所有はしてんですけど、箱に詰めて今、クローゼットの中ですね、まず。
ああ、もう完全にタンスの肥やし状態。
タンスの肥やし。なんかいつか価値がつくんじゃねえかぐらいの。
うん、おーっと。
何でも鑑定団的な、
はい。そうですね。と、iPad mini、はい、には一応現役としては使ってます、うん、ただまあ日常的に使ってはいないので、うん、たまにまあ本を読んだりとか、本って言ってもほとんど漫画がほとんどなんですけど、電子書籍読んだりするぐらいでしか使ってないですね今は。
iPad も iPad mini も小橋さんは Wi-Fi モデル？
iPad は、うん、セルラーモデルを買いました、
うん、おお、そうだったんですか、
うん、当時。ただ全く使わなかったですね、やっぱ外では。
もう本当にキャリアにお金を上納し続けただけ、
上納し続けただけですね。
で、2年終わったところで。
そう、解約をしてと。iPad mini は普通に Wi-Fi モデルですけど。
ユウさんも Wi-Fi ですよね。
Wi-Fi です。
僕も Wi-Fi で。で、僕も今回2018は Wi-Fi モデルを買ったので、ちょっとセルラーとね、結構迷ったんですよ。まあ値段差もあるし、あとまあ外で使うかとかね。うん、でもね、結局僕その2018は買ってみて、セルラーいらなかったなっていう思いがあって、仮にセルラーを買っててもその必要なかったかなと思う出来事があって、
うん、
ちょっと外で使っては見たんですけど、
うん、
結構簡単に iPhone とのテザリングが開始できるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、なんか僕の今までのイメージだと、全然その iPad とかでやった、テザリングしたことがなかったんで、Mac とかでテザリングはしたことがあるんですけど、それだと iPhone 側でテザリングをします、インターネット共有しますっていう設定をした後に、Mac 側でつなげに行くっていう感じだったんですけど、iPad 側から、iPhone のテザリングを開始することができるんですね。
マジか。
設定画面から。
へえ、すごいね。
iPad の設定の中の Wi-Fi のところから、自分の iPhone を指定してテザリング開始ができるので、
あいつを起こせみたいな感じ、ね。
そうだから、カバンとかポケットに iPhone は入ったままで iPad を机の上に出して Wi-Fi を開始できる。もちろんセルラーモデルだったらそんなことをもうせずにすぐネットにつながるわけですけど、あとはまあプッシュ通知来たりとかね、するからまあそこは大きな違いなんですけど、あくまで常時インターネットつながっててプッシュ通知が来るのが iPhone っていうことであれば、でどっかでちょっとまとまった時間がある時のブラウジングだったりとかっていうのであれば iPad がなんかセルラーにわざわざお金を使う必要はないかなと、まあ通信費しかり、まあその本体の上乗せ分しかりかなってところで、ここは僕 Wi-Fi 選んでよかったかなっていうところですね。だから今多分 OS がこれ多分 OS 依存だと思うんで、コマッシーさんのミニもまだ OS アップデート対象になってる？あ、ダメだ。第一世代の iPad mini は、初期で iOS 6.0 積んでて、で、最新で 9.3.5 までしか上げられないんですね。
あ、でも9までは上げられるんだ。
うん、iOS の9系までは上げれるんで、で、これね、ここまで、その、本当に、身のない iPad の話を聞いてきたわけですけど、ヨウさんは分かってると思うんですけど、前回配信の時に、ケイタロウさんからメールをいただいたじゃないですか。
はいはいはい。
彼はメールにて iPad Pro を買ったという話をしてるんです
ね。してましたね。
で、Apple Pencil も買ってるんですね。
そうなんですよ、
うん。だからそのリアルな声を僕は聞きたかったわけなんですけど。
使ってるっていうね。
使ってるって話をしたかったんですけど、もうその人がいないんで、もう番組のもう柱が全てもうズタボロです今。
そうですね。嫁にバレてもうバッキリおられてますよ今ほら。
なんかで 見られちゃったのかな、アップルペンシルが、ね、ポロッとどっか落ちてきちゃったんでしょうね。残念だな。まあまあちょっとじゃあ iPad、 もうそんな古い話はやめましょう。最新の iPad 2018の話をしましょう。
トマト屋さんも買ったの？
もう買った。ペンシル買った。
おお、何に使うの？
使い道がないから使い方を教えてもらおうと思って、慶太郎さんに。だから今回収録を企画したんですけど、まあ全部思惑が外れましたよ。
絵も描かないの？
描かないよ、絵なんて。
絵なんて描かないよって人がペンシルどうして買うんだよ。
だってなんか上位機種でしかできないってのがやれるって聞いたらちょっと欲しくなっちゃうじゃないですか。
なるほどね、
物欲的にね。
そうですね、完全にこれはもう物欲に負けた形でしたが、まあ今お話ししましたが、 iPad が進化して第5世代第6世代になった時の一番の進化っていうのは、今まで iPad Pro シリーズでしか利用ができなかった Apple Pencil が使えるようになりましたと、大きさは完全に一緒、ただ中身は変わりましたと、プロセッサー変わりましたと、 A10 のフュージョン、でこれは一応チップとしては iPhone7 と同等のプロセッサーを積んでますと、で GPU は M10 を搭載してグラフィック性能が上がりましたと、で価格は据え置き、 32GB モデルで税抜きで 37,800円。
あ、トマト屋さん 32GB の方買ったの？
あ、そうですね、僕は 32GB Wi-Fi なんで、まあ、一番下のモデルですね。
はいはいはい、いやでも 32GB ってそんなに写真保存とかしなければ十分じゃないの
と思うんですけどね、やっぱり128とか256とか512とか、
そんなになんで持ち歩くのよって。
いや結局もう Mac を使わなくなる人が出るみたいで、
あらまあ、
僕も iPhone の方はやっぱり写真とか、本当に数年に1回とかぐらい、あの写真をバックアップ、あの Mac 側につなげてするぐらいで、やっぱどんどん溜め込むんで、まあ、あればあっただけ嬉しいかなって気はしますけど、まあちょっと予算との兼ね合いで、だからこれね、やっぱりまあ Apple のいつものあれですよ、 Apple レートの換算値で、アメリカではですね、もともと iPad の第5世代が$349だったのが、今回20ドル値下げで、$329になってるんですね。 で、アメリカでは20ドル、日本円で言ったら2000円前後値下げされてるのに、まあ、日本に至っては価格据え置き。まあこれはちょっと意図としてはあれでしょうね。教育機関向けになんとか300ドルを切りたかったっていうのがあるんでしょうけどね。そこに合わせて、329ドルっていうのが弾き出されたとは思うんですけども、なかなか日本の価格には、追従されなかったということで、ちょっと残念な部分ではありますね。いや、お二人これ第6世代買おうっていう雰囲気にはなりませんでしたか？
僕は実際安いから買いたいなって思ったのは正直なところですね。まあ本読むぐらいしかやってないですけど、まあそれでも例えば漫画読むんだったら横置きで見開きで見れると思うし、だから値段考えたら結構いいなとは思ったんですけど、結局最終的にはなんか触手は伸びなかったですね。なんでだろう、なんで伸びなかったのかはちょっと分かんない。トマト屋さんの話を聞いてもしかすると解決するかもしれないけど
お俺の今日は基本的に iPad 使い道がないって話をしようとしてるんだけど、それで買うとしたら相当やばい人だな。
ちょっと頭おかしいやつだ
ね。ゆえさんはどうですか、 iPad の発表を見て。
ですね、僕は iPad の使い道がないということが初代でよく分かったので、今僕が欲しいのは MacBook の12インチ、もしくは中古で出てくる Air の11インチというちっちゃいサイズね。13インチはでかくて重くて嫌なんだよ。
中古で出てくる G4 とかじゃないの？
性別に違うよ、出てくるわけないじゃないの。
パワーブック G4 の12インチじゃない。
めっちゃ重たいじゃないのあんた。それ iPad 2,3 枚分の重さがするよ。初代のね、
あれ分厚かったですね、ちっちゃかったけど
可愛いけどね。じゃなくて
可愛いけど今のあの MacBook を見ちゃうとなんだあれって思いますよね。
そうだから MacBook の12インチが結構大きさと軽さでいいかなと思ってはいるんだけど、それが欲しくて、僕にとってはやっぱりね、この後話すだろうけどキーボードがすごく大事になってくると思うんだよね。だからキーボード別で買うよりは一体型の方がいいし、仕事で使うのもありえるから、やっぱり MacOS っていうのは大事なんですよ。
でも今の話でキーボードは本当に大事だなと思って、僕初代では使ってるんで別に初めてではないんですけど、iPad ソフトウェアキーボードですよね、この画面の下半分ぐらいをまあ占拠して指でポチポチ打っていくんですけど、まあこれがやっぱりね、まだ慣れないというか、少なくとも長い文章を書く気は起きない。やっぱり基本的にはもう検索画面に文字を書いて数十文字打つのが限界という印象を受けてます、今現在は。
だろうね。
で、まぁ、ちょっと長時間ちょっと少し打ってみて打ちにくいなって思ったのと同時に、僕、Mac で使ってる Apple のキーボード、ワイヤレスキーボード、1個前のモデルになるのかな、単三電池をこう2本入れて、つなげるタイプの。っていうのを僕自宅用に持ってるんですけど、それと iPad つなげてみると、まあ使いやすい。
あ、そう。
やっぱメモ帳で今さ、メモ帳がすごい便利になったじゃないですか。もう何年前の話だって話ですけど、iCloud との連携でどのデバイスで開いてもっていう、もう本当何年前の話してんだろうね、これね。
ちょっと待てよ。iCloud の前から共有できてるわ。
バーってやっぱ打てるのすごい楽だなっていうのはすごく感じて、でここでちょっと失敗したなって思ったのは、 iPad Pro にしとけばよかったなっていうのはちょっと思って。
おお。
で iPad Pro にしておくと、スマートキーボードが使えるんですね。スマートキーボードっていうのが Apple の純正で出てる、表面を保護するスマートカバーってあるじゃないですか。まあ、なんだ、風呂の蓋って呼ばれる三つ折りぐらいになるやつ、あれの内側にキーボードが仕込んである、キーボード一体型の表面を覆うケースなんですね。表面を覆うケースなんですけど、これがまた作りが良くて、で何がいいかっていうと、接続が Bluetooth じゃないんですね。
どんなんだの？
物理的な接続なんですよ。
ってことはマグネットタイプでくっつくの？
そうです、横のところにそのマグネットの部分があるんですけど、へーへーへー、それ繋がるところに接点があって、
へーへ
ー、でそこで物理的につながるので、こう Bluetooth 的な何か干渉もなければ、もう開いた瞬間すぐに打ち始めれるんですね。
おー、いいね。
ペアリングっていう概念がないので、でまたキーボードがね、軽いのに意外と打ちやすいんですよ。で結構なんかシート状みたいなペタペタした感じに見えるんですけど、意外と結構打てるなってとこがあって、
あれ今のアップルのさ、キーボードに慣れてたらあれは打ちやすいよね。
そうですね、今の
薄いやつ
MacBook 系列、うん、薄いやつに慣れてる方であればすぐ違和感なくいけるかなってことなんで、
また押した時のさ、あの音がしないのがいいよね。たくさん押してもさ、ペタペタペタペタって感じでさ、
そう、
うるさくないのね。
で結構プロと、まあ、今回の2018ってやっぱかなり比べられることが多くて、うん、どうしてもやっぱ Apple Pencil が使えるっていうことで同列に並んだと、で結局プロの価値がないんじゃないかと、で2018の最新版コスパ超いいんじゃないかっていう議論はすごいされてるんですけど、でまあやっぱり差異としてはその、まあ、画面が色の再現できる色域が違うとか、あとはフレームレート画面自体のスクロールの速度とかが違うとか、
うん、
があって、まあ、Apple Pencil を最大限に活かせますよっていうところが売りだったりとか、うん、あとはあの作り方が変わってるんですよね。コストダウンの関係で iPad の2018モデルは、うん、液晶面とガラス板のこの重なる順番っていうのが変わってて、プロの方はすぐガラス面のすぐ下に液晶のその表示部分が来るようになってるので、うんうんうん、アップルペンシルを書いた時でもそのペンが触った場所の本当真下が字が書けるようになっていたりだとか、うん、ベゼルの部分ですね、僕今、うん、ゴールドがあったので、うん、ベゼルの白い枠の部分と実際の液晶の画面映る部分の間に少しだけ黒い隙間ができてしまうんですね、うん、iPhone とかでも微妙に隙間できてますけど、 iPhone も一応高級機種という扱いなのでこのベゼルが非常に小さくなってるんですけども、うん、iPad はその iPad 無印の方はちょっとコストダウンの関係で少し差ができてしまうっていう差はできてるんですけど、それ以上にこのスマートキーボードが使えるか使えないかっていうのが個人的には大きいのかなと思いました。
なるほどね。でもあれだよ、部品的に言ったらさ、指紋認証は初代の指紋認証なんでしょ。
ああ2018はね、あの無印はね、そう、そういうところもあります。でもびっくりしたのはこれさ、物理ボタンなのね、 iPad はまだあのホームボタンが
ペコペコって、
うん、あの電源切っててもへこむんですよね。あの iPhone はもうこれボタンじゃなくなってる、フィードバックでこれ返してるんですよね。なんですけどこれ電源切ってても動くから多分物理ボタンなのかな。
そうだね
、うん、これはなんか後々故障の原因にならなければいいのになと思うんですけども、っていうところでこのスマートキーボード使えるのはでね、一応ね iPad 用にもあるんですよ。
うん、
ロジクールが出してるケース一体型のキーボードってのがあって、うん、一応アップルのオンライン、公式のオンラインストアでも出てるんで、まあアップル的にもまあ公認というか、
うん、
一応出してはいるんですけど、まあこれがね、あのちゃんとしたキーボードなんで重たい。で、結局 400g とか 500g になっちゃうんですよ。で、そうなると iPad 2枚分ぐらいの重さになっちゃうので合計がね。
うん、やだね。
でそうなるとさっきのヨーヨーさんの話じゃないけど、もう MacBook を持ち歩けばって話になっちゃうわけですよただ値段的には安いわけですよ。
あ、
税込みで4万円ぐらいに、ただそのちょっとケースが1万円超えちゃうんで、
うん、
まあ合計で5万、まあでも5万ぐらいってなると MacBook よりは安いと、
うん、あ、微妙だね。
微妙。でも iPad Pro にスマートキーボードだと多分 MacBook の一番下のモデルより高くなっちゃうんですよ。
なるほど、そうだね
その微妙なこの値段設定が、まあ、辛いというかうまいというかなかなか悩ましいところで、これは結構悩んでらっしゃる方多いんじゃないかなとは。
特に目的なく新しいものが欲しいで選ぶとしたら難しいよね、
う
ん、
そうですね。
でも
ガシガシ使うんだってヨイさんみたいに思ってればね、
そう、お客さん先行ってプレゼンが頻繁にありますとか見た目重視ですっていう人はやっぱし iPad Pro だと思うんですよね、
うん、うんうんうん。
あとは Apple Pencil 試してみたい人は無印の iPad でいいと思うんだよね。
うんうんうん。
であと開発系とか結構ねコアなところ触りたいっていう人はやっぱ MacBook 必要になってくるんだと思うんだけどね、
うんうん
うん、何もないとやっぱ選ぶの難しいね
そう、何もそう、何もなく、なんで僕は今回買っちゃったんだろうっていうところでなんかね、こうこんなアプリ使ってますよとかそういう話を慶太郎さんに聞きたかったの。
おお、何口とんがらかしてんだ
なので、まあ、もしちょっと はいはいはいはい、ここまで、ね、聞いてらっしゃる方がいらっしゃれば、あの、うん、iPad でこんなアプリ使ってますよとか、まあ、iPad の2018はちょっと出たばっかりなんでね、うん、あれなんですけど、実際、まあ、ほぼプロで使えるものは大体使えるので、Apple Pencil もあるんでね、プロでこんなアプリ使って便利に使ってますよとか、ただちょっと僕ね、絵も描かないし、
うん、
ペンシル使うような。
でも今日の収録は、
うん、
何でやってるんだっけ。
そう、今日はね、 初めてこんなにちゃんと iPad 活用してるの。しかもね、聞いて、スプリットビュー使ってるから。全然反応しねえな、スプリットビュー使ったことない二人だから。
ピンとこないんだよね。
何一つ反応しねえな、こいつら。
だって iPad 使ってないんだもん。
いや、すごい、最近の iPad はね、ついに2つのアプリを同時に起動することに成功したんですよ。
ついに。
ついに、まあ。これちょっと iOS のアップデートなんで、別に。
2画面で表示されてるってこと？
そうです、そうです。あの、ね、アプリがバックグラウンドで動いたりっていうのは今までもあったんですけども、うんうん、画面上で2つのアプリを同時に表示しながら、うん、いろんな処理ができると。僕らあの収録に、台本を見るのに、見たり共有するのに、Facebook のグループ機能を使ってますよね。
うんうん、
で、それプラス収録のために Skype を使ってるんですけども、
うんうんうん、
なのでメインで Facebook のアプリを立ち上げて、台本の場所を見ながら、うん、サブという形で右横の方に Skype を立ち上げて、喋、うんうん、りながら、今収録をしてるっていう状況ですね。この画面の分割具合、ちょっと3分の1ぐらい、あと、なんだろうな、画面全体の比率を2対1ぐらいの比率にしたりとか、
うん、
半分半分の比率にしたりとか、いろいろそこは選べるんですけど、うん、なんかスカイプのアプリに関しては、うん、こうなんだろうな、ウィジット的に上に乗っかるというか、Facebook が全画面で出てて、
うん、
スカイプがその上にちょっとアクセサリーとかウィジット的な感じで乗ってるっていうような感じで、うん、今動いてますね。まあ元々もう話し出しちゃえばもう別にバックグラウンドにあってても問題ないようなアプリなんで、うん、
え、じゃあ今日の録音はどこでやってるの？
録音はね、レコーダーでやってます。
ああ、外部の、なるほどね、
完全に外部のレコーダーでやってるので、そうなんですよね。これなんかポッドキャスト配信されてる方がすぐこれを使えるかっていうとあんまり微妙なんですけど、もしかしたらこのまま何かもう一つうまいことアプリを使えれば iPad 単体で収録とかできるようになるのかな。
何
人分かの声をミックスとかなのか、自分の声だけでも、うん、まだちょっとその辺はね試せてないんですけど、
うんうん、
なんかまた他のも使えれば、あとまあスカイプもねそろそろちょっともう古いんでね、
なんかね、たまにバージョンアップのたんびにログインできなくなったって大騒ぎするんだよね、うん、みんなね、
うんうん、なんかちょっと気持ち的にスカイプまだ使ってるっていうのが恥ずかしいような気もしつつ、
それはある、それはある、
うん、まあね、マイクロソフトの一部になってからね、
うんうん、
多分あの業務とかで使う方はまあ逆にこっちになってたりするのかな、あの、うん、マイクロソフトに完全に統合しちゃったりすると、うん、そういうプラットフォーム上でやったりするから、まあ、気づかないところでそのスカイプの技術使ったりとかはあるんでしょうけど、
うんうんうんうん、
なんかちょっと新しいものを使ってみたいなっていうのが、
あの、はい、コマシーさんも今日はあのスプリットビューみたいな感じだよね、きっとね。
スプリットビューみたいな感じ。
スカイプと録音は別だよね。
うん、そうだね。あの、何しろなぜかクイックタイムが認識してくれなくなってしまったので、
オーディオインターフェースをね。
今日 iPhone で録音してますからね。
前まではね、マイクとオーディオインターフェースをつないで、そこからの音声が Mac に入って、
はい、
Mac 上で録音をしてたんですけど、
う
ん、
そうですよ、僕今お二人と喋っているマイクはシュワール SM5% って結構いいマイク使ってるんですけど、
うん、超いいじゃん。
収録の音は iPhone のボイスメモですから
リスナーさんには
あのボイスメモをお楽しみいただいてますから
あ、そっかそっか、オーディオインターフェースのドライバーが狂ってるんじゃなくて、うん、オーディオインターフェースはあの認識してるんだけど、
マックとしてはそう、
クイックタイムが食ってくれないのか、
食ってくれないんですよ。お二人にはいい声でお伝えできてると思うんですけど、
すげえいい音で届いてる、
ね、はい、まあなんとか聞きやすいようになんとか調整はしてきますけど
本当ごめんなさい、リスナーさん音絶対僕だけ悪いですから
まあなのでちょっとね、僕としてもこのまま不本意に終わるのはちょっといまいちなので本当はね、そのケースがどうとかとか、
うん、
結局僕はもうケース難民になったわけですよ。実際 iPad Pro に関しては背面を覆う、
うん、
裏面をちゃんと覆うケースが公式で、うん、アップルの公式で出てたんですね、出てるかな、
うんうん、
まあでもそれもだいぶ数が減ってきちゃってるみたいなんですけど、うん、もう今は基本的に裏面はもう全く放置で、
うんうん、
表面のスマートカバーだけが出てるような状態ですね。なんでまあ今回僕も一応公式に習って、
うんうん、
あとあのね、ピンク色ってじゃないな、一応発表としてはゴールドですよね。今回ゴールドモデルを買ったんですけど、結構もうピンクゴールドに近いような形なので、
はいはいはいはい、
これに合うケースというか、うん、なかなかなくて、
ほうほうほう、
で一応 Amazon でね、
うん、
あの買ったんですよ一応その iPad に合いそうなピンクっていうので1300円とかぐらい、
はい、
それは裏面もカバーしてくれて、かつスマートカバーみたいな感じで風呂蓋式でこう守ってくれるってやつを買ったんですけど、
うんうんうん、
予想以上なピンクで本当にちょっとショックを受けるぐらいのピンクで、
その色好きじゃないと使えないよね。
そう、さすがにちょっと少なくとも男性が持てる色ではないなというのがありまして、まあ、速攻で返品の処理をかけまして、はいはいはい、結局ピンクサンドっていう公式のスマートカバーに今落ち着いてます、はいはいはいはい、このピンクサンドは結構いい色なのよ。いい色、なんか表現しづらいし全然プラスに聞こえないと思うんですけど、あのいいハムみたいな色なのよあのピンクっぽいんだけど落ち着いたしっとりしたハムみたいな色をしてるんで、
はいはいはい、まあ美味しそうなんだね。
本体はどこで買ったの？
今回はねビッグカメラで購入しました。
ビッグカメラで買ったのか。じゃあ、うん、実物を見てこの色にしようって思ったんだよね。
いや、もう実物見てないです。もうオンラインで買いました、ビッグカメラの。
オンラインで買ったのか。
オンラインのビッグカメラで買って、ね、まあ、理由としてはオンラインのアップルの公式がちょっと遅かったんですよね、入荷が。
はいはいはいはい。
僕ちょっと発売のすぐには買わずにちょっと、うん、量販店で見て、でもそこゴールドがなくて、
はいはい、
全部あのシルバーとかしかなかったん で、
はいはいはい、
でそこで一応 iPad Pro とその無印を一応触り比べてみて、
うん、
散々悩んで、でもやっぱちょっとまあ予算と Apple Pencil だけ使えればいいかっていうので無印にしたんですね、
うん、
でそれだってちょっと出足が遅れちゃって、
はいはいはい、
で公式のストア結構入荷待ちになってて、やっぱシルバーだけとかだったらあったのかな、うん、入荷待ちになっちゃってて、うん、結構3日4日後とかになっちゃったんで、ビッグカメラはすぐ行けそうだったので入れて、あとかつね、ビッグカメラは最大でね、もう24回までの分割支払いの手数料がゼロっていうんだったんで、僕これ Apple Pencil も含めて約5万円を24回で払うっていう。
はいはいはいはい。Apple だったらね、12回分割までが金利無料だけどね。
そうそうそう、もう月2000円ぐらいなんで、もうなんか全然なんか買った気がしないっていうか。
いいね、ジャパネットで掃除機買うみたいな感じだね
そうですね、なんなら僕これあの東京オリンピックの年ぐらいの先まで払い続けますからね。
うわ、きつ
まあでも、もう2000円だったら、まあもう、まあ実質無料ですよ、この iPad は。
わかるわかるわかるわかる。要するに今までソフトバンクとか au に払ってた分を考えれば、
あ、まあ そうですね、
そこの金額まではローンを多重で組んでも大丈夫かなって思えるよね。
そうですね。
すげえわかる。
まあなんやかんや言って僕も今ちょっと IAJ ミオのあの契約をいろいろ見直しすぎて、
うん、
ちょっと今 SIM カード3枚とか持ってるような状況なんで。
気持ち悪い人だね。
自分でもわけわかんない。なぜか一人しか、いないのにファミリーシェアパックとか今入れてるんで、
あ、ほんだらだな。
で全然あの月々の高速通信のパケット数がもう全然届かないんですよ。
あんた4人で使ってるとあっちゅう間になくなるぜ
全然制限かからないくて、もう1日すげえ頑張って使うんですけど、やっぱりまあ ね普通に昼間は仕事もしてますしね、土日どんなに頑張ったところでやっぱそんなに使えないので、
ずっと日常ツイキャスしながら歩くとかね
そんなの竹内さんみたいなことしないですけど、ということでまあね、なかなか使いこなせてないので、使いこなせるとこ聞きたかったんですけど、まあお二方ともあれなもんなので、うん、ちょっとまあここはね、もし聞いてらっしゃる方がいらっしゃったら、まあおすすめのアプリであったりとか、あとはまあケースですね、ケース系であったりとか、
うん、
あとはそのキーボード、結局もうスマートキーボードがいいってのは分かってるんですけども、
うん、
iPad にはつながらないので、
うんうん、
まあ、一緒に持ち運べるキーボードで、まあ軽いやつがいいな、軽いやつがいいんで、もしこういうの使ってるよって方がいらっしゃれば、僕普段はやっぱりキーボードそのガシガシ使わずに、やっぱり例えばベッドで見るとかリビングでちょっとゆったりしながら iPad 使うとかしたいので、
うん、
やっぱこのカバーにキーボードが常時ついてるっていうのはちょっと嫌なんですね、重たくなっちゃうんで。
そうね、
なのでなんかどこか外に出かけるときだけ、
うん、
カバンの中に iPad と一緒に放り込めるようなキーボードがなんかないかなっていうのをずっと今 Amazon で探し続けてまして、うんうんうんうん、折りたためるやつとかね、
うん、
どんな感じかなとか今いろいろ見てますので、うん、まあ、私こんなん使ってるよとかがあれば、うん、ぜひ教えていただければなと思っております。
お願いします
と思いますが、お二人はなんかもう iPad について言うことあるの？
ないかな
あー、もう絶対これ慶太郎さんのいる時まで伸ばせばよかった収録 はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com です。saradio@narabazu.com となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、 iPad をこんな風に使いこなしてる、こんなアクセサリー使ってます、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで第76回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしたのはトマト屋と
役立たずと
役立たずその2でした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。